では、久美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回はですね、久美さんが試行錯誤の末、ようやくこう魔法の時間管理が使いこなせてきたかなっていう感じでお話をいただいたんで、まあ、実践機的なお話をお伺いできればと思うんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、ちゃんと機能するようになってきました？
いや、もう本当やっとっていう感じですね。
どんな感じでしょ
私の場合は、そもそもが、
う？
ミラクルパフォーマンスの方にばかり気を取られて、最初に時間管理を、なんていうんですかね、時間管理を見直したり全く何もせずに、いきなり、ミラク
パフォ
ル
ーマンスを
パ
上げに
フォ
かかっ
ーマン
たわ
ス
け
を
ですね。
上げ
ま
に。
あ、教えた順番がそっちが先でしたもんね。すいませんけどね。
そうなんです。
あっちが先でしたからね。そっかそっか。
そうなんです。で、確かに、やっぱりミラクルパフォーマンスに意識が向いてたんで、それはいいなって思ってたんですけど、ミラクルパフォーマンスばっかりやってた割には、あんまり効率は上がらなかったんですね。で、それで、ふと、ちょっと魔法の時間管理をもう一回見直して
復習していただいたわけですね。
そうですね。まずは自分の時間、使える時間っていくらあるんだろうっていう洗い出しからまたやり始めたんですよ。そしたら思った以上に自分の時間がないことに気づいてしまって、
ですよね。
もうびっくりして、
そう。だから、もうこれまたやらないことリストとのね、組み合わせで、どんどんやることを少なくしていかないと、うまくいかないはず、集中できないはずなんですよね。
いや、もう本当そうで、もうすごい、もう驚愕したのが、例えば私、月曜日とかだったら、今だと、やらないことリストを書いたとしても、まずはやんなきゃいけないことが出てくるので、その一日の中でやんなきゃいけないことから全部時間で割り振っていったんですね。そしたら自分で使える時間が、自由時間みたいなのが2時間ぐらいしかなくて、
わかりますね。
あれ、これちょっと無理じゃないかなっていうふうに 思って、で、それで、もう仕方ないので、もう子供の小学生とか中学生とかのある時間割をとりあえず作っていったんですよ。この時間にはもうこれ、これ、これ、これって言って。で、何でもやっていい時間っていうのをとりあえずまた1時間ずつ遊びを作ったりとかして、はめ込んでいったら、なんとなくこう自分のペースっていうのがやっと見えてきて、
なるほど。
で、初めてここでミラクルパフォーマンス、ミラクルパフォーマンスってずっと自分の日刊メルマガを書く時間にしてたんですね。でも、その日刊メルマガを書くっていう時間をミラクルパフォーマンスの時間に当てるんじゃなくて、まずは私は自分の時間を見つめ直さなきゃいけないと思って ミラクルパフォーマンスの時間を自分の時間を見つめ直す時間に変えたんですよ。
ああ、すごい、すごい、素晴らしい。
で、それを一日だけちょっとやってみたら、あとはよく分かったので、自分の時間の使い方がいかに悪いかっていうのが分かったので、もう次の日からは、またミラクルパフォーマンスを日刊メルマガの時間に当てたりとかして、
なるほどね。
全部 なんか
なるほど、な
すっ
るほ
きり
ど。
した感じですね。
じゃあ、一日だけ、もうがっちりと、一番自分が動ける、一番自分が 頭が働く時間帯で、魔法の時間管理のメソッドをがっちりやってみたわけですね。
やってみましたね。
それでも落とし込めちゃったわけですね。大体、経過。ああ、素晴らしいですね。
もうよくわかりましたね、本当に。
よかった。そう。だから、もう思いのほか仕事入れれないんですよね。
そうなんですよね。なので、私の場合は本当に結構時間がなくて、空き時間しかやっぱりないっていうことにも気づいたんで、その空き時間に、いかに、なんですかね、15分ぐらいの時間とかは結構いっぱいあるんですよ。
ああ、なるほど。
なので、その15分の時間に、絶対書かなきゃいけない、その日刊メルマガとか、それこそ今だと、 あのオンライン講座の執筆とかがあるので、
ええええ、
それのネタをとりあえずもうとにかくとにかくある程度まとめといて、
なるほど、
本格的にパソコンの前に座ってできるときにはまとめて一気に書くっていうようにしたので、う
ん
う
ん、あ、それもいいですね、
はい、さらに30分かかったのがもっと短くなったんですよ、時間が。
なあ、素晴らしい。じゃあその細切れの時間で言うたらリサーチ的なね、リサーチとかアイデア出しとか、
はい、
書き留めとくわけですね、
はい、
材料が揃えば早いんですよね、仕事ってね。
そうなんですよね。
そっか、あ、すごくいいと思いますね。
それにも気づかなかったですね、やっぱり。
うんうんうんうん、
もう本当メルマガ書くのはメルマガを書いて、
はい、
セッティングして、
うん、
配信時間の調整をしてとかチェックしてとかも全部本当にいっぺんにやろうとしたんですけど、うん、
あ、なるほどね、
はい、
あ、それ俺もね分けてますね。その執筆だけミラクルパフォーマンスでやって、
はい、
配信設定とかをね、ながら仕事とか隙間時間でできるじゃないですか、
はい、
そんな感じで分けてますね。
はい、私もその話を聞いてから分けるようにしたすごくスムーズになったので、
うんうんうんうん、なんかの文章を生み出すところが一番しんどいですもんね。
いや、もう本当そうですね、はい、
うん、でそれ一回吐き出せばそれを整えるのはもうできるんですよね、隙間時間でも、
はい、
あの言い回しを変えるとかね、
うんうんうんうん、
ちょっと会議を増やすとかね、そういうのは、はい、そうなんですよね、はい、そっかそっか、すごくいいじゃないですか。
なるほど、やっとですね、本当にどれぐらいかかってるんだって感じですけど
いやいやいやいや、そう、大体でも1個の新しいことが身につくまでは3週間ね、
はい、
かかると。で3週間あればまた習慣化もできて、
はい、
それができればずっとその先もできるって言いますからね、
うんうんうんうん、
ちょうどそれぐらいかもしれないですよね。
そうですね。なので私はその毎日やらなきゃいけないことみたいなのが頭ではやっぱり覚えられないので、う
ん、はい、
もう常にその手帳にその時間割り表を書いたやつを見て、あ、
はい、
次はこれをやる時間だったみたいな感じで
いや、それもいいと思いますね、
はい、
うん、
そんな感じで今動いてますねあ、洗濯物取り込まなきゃとかそういう感じでやってますね。
わかります、わかります、はい、はい、でも良かったです。そのなんか軌道に乗っていかれたような感じがね。
そうですね、これでやっとちょっとすっきりしましたね、本当に、
うん、もうあとはもう、なんていうのかな、
はい、
その、なぜ時間がないのとかね、
はい、
もうそこに切り込むようなお話になってくるんですよね。
はい、
でそれを、まあ、時間、もうそれはすぐにカットできる部分はカットできるだろうけど、
はい、
多分そういう、ね、すぐにできる効率化というか、
はい、
すぐにやめれるようなことっていうのはもう全部手を打たれてるだろうから、
はい、
今はもう、普通に考えたら動かしにくいようなことが残ってると思うんですよね。
うんうんうん、
だからもうこれから先はなんか大なたを振るうようなリストラになると思うんで、
はい、
うん、それが問題が起きないように慎重に慎重に変えていかれたらいいと思うんですけどね、
はい、
うんうん、いや、全くでも自分も同じなんですよね。あの予定作るとき相手があることから埋めていくじゃないですか、
はい、
それこそクミさんとのスカイプとかね、 JV 他のパートナーさんとのスカイプとかコンサル生さんのスカイプとか、
はい、
毎週枠があるから決まってるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれがバーって埋めていったら、
はい、
ちょっとしか残らないですよね
そうですよね。
でやっぱそれ見て思うことは、
はい、
あ、俺もコンサル生取っちゃダメなんだとか。
ああ、本当そうですよね、
うん、
はい、
まあ、コンサルもねすごい高いフィーはいただいてるんだけど、
うんうんうん、
でもそれよりも自分の仕事をする方が儲かるから
うんうんうん、うん、
そういうのを考えていくと、なんていうか、あまり増やしちゃダメだなとか、
はい、
でも JV もちょっと今やりすぎてんなとかね、
うんうんうん、
あの一個一個安定稼働して、
はい、
手離れしてからまた増やさなきゃなとかね、
はい、
反省が出てくるんですよね、
うんうんうん、
で基本やってることは削れないから、
はい、
あのこの先増やさないっていうのを考えるようになりましたね、僕の場合は。
ああ、本当そうですよね、
うん、もう増やだっていい話はいっぱい出てくるから、
はい、
こういうのやりませんかとかやりましょうとかね、
うんうんうん、
わあいいですねやりたいとか思うんだけど
、はい、
予定的にこれ、ね、 今このじゃあ3つのプロジェクトが全部リリースして軌道に乗るまでは無理だなとかね、
うんうんうんうん、
そういうのがはっきり分かるようになりました。これをやるようになって。
そうですよね。なんかそれが分かりやすくなったのが本当に私も良かったなって思いましたね。
うん、
なんか今回のこのお話がなかったら、
はい、
あ、私結構大きくいろいろやめたんですよ、今回のミラクルパフォーマンスと魔法の時間管理のおかげで。
そうなんですね。
はい、なんか2つ多分一番大きいのをやめてて、
う
ん、
はい、
あの1つがあの、はい、昼間に買い物を行かないようにしてるんですよ。
おお。
なんか私今までは大体午後の1時ぐらいからあの、うんうん、スーパーとかに買い物行ってたんですけど、
はい、
自分の仕事が結構夜の場合が多いので、
うんうん、
仕事のついでに買い物行けばいいんだと思って。
なるほどね。
だ夜にもう買い物は行くようにしてしまったので、
おお、
昼間の時間をもう完璧に開けられるようになったんですね。
あ、すごいすごい。
あ、これ大きかったなって思ったんですよ。
いやでもそれ確かに大きいですよね。
はい、
でも普通にその習慣としてこの時間にご飯のお買い物とかやってたら、
はい、そうなんですよ、
動かしようがねえじゃんって思っちゃいますもんね。
はい、もう本当ずっとそう思ってましたね。
あ、それはすごく参考になる方が多いと思いますね。そっかそっか。
そうなんですよ。だからそれだけでも本当に随分時間が作れるようになって、
うんうん、
であとはやっぱりそのチャットの関わり方とかメールのチェックの仕方とかも変えたので
ですね。
はい、
あのグループチャットはスマホで見ない説ですね。
そうですね、もう本当に変わりました、そこは。
そう、
はい、
そうなんですよね。スマホでも見れちゃうんからね、ついつい見ちゃうんですけど、
はいはい、
返信がやりづらいですね、スマホの場合。
そうですね、本当に。
で、ああいうメッセージの処理は見たときに返事を書くのが一番早いから、
はい、
後で見ようっつったらまた探さなきゃいけないんで、
はい、
だから見る時間を限定して、
はい、
その時間、ね、パソコンとか処理が早い状況で、うん、環境で対応して、
はい、
それで終わりきるみたいなね、
はい、
でそれ以外見ないみたいな、
はい、
そっちの方がいいっすよね。
もうそれ本当最高ですね。
ああ、よかった。
すごく時間がそれだけでもできたので、
うん、そしたらそのメッセージのね、
はい、
メッセージの返信にかかる時間がまた見積もれるんですよね。そのチャットワークをする時間はここみたいな。
そうなんですよ。それが私のそのスケジュールの中に見事に組み込まれてるんですよ、今。
あ、うん、素晴らしい。僕もそうですね。
はい、
本当朝起きてすぐそれをやらなくなったのが大きいですね。で、朝一でミラクルパフォーマンスやってるから、
はい、
うん、それでやっぱ全然違いますね。重要な仕事を毎日できるようになりましたね、私も。
はい、あ、いやもう本当にありがたいですね、これ。
よかったです。
はい、ありがとうございます。
ああ、じゃあ、うん、よかったです、活用していただいてて。
はい。
じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。